今日はイザヤ書の、66章の、5節から14節までです。この今日のところの前半はと読んだだけではもう分かりにくいと思われますが、まずこの5節ですね。御言葉に恐れる人、恐れを持つ、これは普通旧約聖書では神を恐れるっていう言葉がずっと多いわけですね。でこの御言葉に恐れるっていうこともほとんど同じ意味で使われているんですけども、この言葉はこういう表現は少ないわけです。御言葉は神のご意志、心から出るものですから、神に恐れ、畏怖ですね、深い尊敬と全てを見抜くということに対する恐れを持って、蛇とかライオンを恐れるようなそういう恐怖ではないわけですね。蛇を恐れるって別に尊敬を持って蛇を見ることはありえないわけです。神様は全てを見抜いて、そして最善に導かれる、そして必要な時にはどのような力ものを裁きを与えるという意味で、そういう意味で必要な恐れ、深い尊敬とともに恐れ持つわけですね。それ畏怖、それをまあこういうふうに言ってるわけです。御言葉に恐れる、御言葉は神と一つになっているから、神を恐れる者は御言葉にも恐れる、そういう人を聞きなさいと。でここではですね、ちょっと読んだだけでわからないと思うんですが、この神を信じる共同体にもですね、こういうに早くも分裂がある、まあ、いろんなところでこれ分裂があるわけですね。あなたたちの兄弟、それでありながらですね、あなたたちを憎む者がそこにおるっていう、それは神に忠実に従う者がですね、神の名を敬って、神の名、神様ご自身に忠実に従う、そのことをあざけるわけです。そして追い払うと、主が栄光を表したらいいではないかと、お前たちがそういうふうにして喜ぶところを見たいものだと、神を信じとっても何にも言うこと起こらないではないかと言ってですね、その内部、共同体の内部においても、兄弟、同じ神を信じたはずの兄弟姉妹であっても、そういうふうに内部から憎むもの、あるいはあざけるもの、そして追い払おうとするようなもの、そういうふうな、いわば深刻な問題が生じてきたと、まあ、そういうことが確かにあったということの反映なんですね。こういうことはいつでも起こることです。モーセがかつてエジプトから導き出したときにですね、あのエジプトの非常な苦しみ、奴隷のような苦しみ、そして生まれた男の子みんな投げ捨てられて、イスラエルの民を滅ぼされるっていうふうなとき、そこから神の力で救い出したのに、アラの砂漠地帯で水が全くないっていうような苦しみのときには、モーセをですね、殺そうとまでしたということだったんですね。で、自分たちはエジプトにおった方が良かった、自分たちを殺すために連れ出したのかと、そういうふうにですね、本来神を信じているはずの民もモーセを目の敵のようにして攻撃をしたということもあったぐらいですね。その他いろいろですね、エレミア書においてもやはり同じように神の民であったのに間違った方向にずんずん引っ張られていく、エレミアがそれをしてきたらエレミアは殺されそうになったということもあったわけですね。まあ、そういったことはいつの時代でもあったわけです。けれどもですね、彼らは恥を受ける時が来ると、そういう良くない力に対して裁きをする、この神様の敵と言えるようなものに報いをされる主の声が聞こえると、こういうふうに内部の分裂混乱 その中にですね、同時にそれを裁かれる神の声、いわ神様の家は足音、そういうものを聞き取る。この預言者っていうのはそういうことですね。誰も聞いていない、わからない中に、はっきりと時の印を聞き取る人だったんですね。この聖書でよく恥を受けるとかいうことはありますが、これはですね、この本来の意味のこの厳しい意味っていうのはどうも日本語で薄くなってしまうんですね。恥を受けるなんていうのいくらでもあることですね。みんなが知ってることを知らなかったら恥を受ける、恥ずかしいと。礼儀を忘れた、恥ずかしかったとですね、大事なものを忘れて恥ずかしかったと、ちょっと間違ったかみんなから笑われたから恥ずかしかった、そんないくらでも使うわけです。別に何でもないようなことだから、こういう神様、彼らは恥ずかしいことになるなんて言ったってどうも大したことはないと思われるんですね。そういう意味でこの日本語のこのイメージ、ニュアンスというものと、もともとここで言われていったこととは相当ギャップがあるということは非常にたくさんあるわけですね。これはもう日曜日にもよく言っていることです。で、ここではですね、こういうふうに厳しい罰を受ける、裁きを受けるっていう意味のことをですね、聖書ではしばしばこの恥を受けるというような言い方をしますが、日本語と恥とはまるで違うわけですね。もっともっと日本語でははるかに軽い意味なわけです。はい、まあ、そういうことです。そうして、ここのことと並べられる、そういうですね、神の助けなんか、神の栄光なんか、どこにあるのかと、そんな神様にすがっていくようなものは何の役にもならないと言って、あざけって追い出すと。けども、そこにですね、普通の人は聞こえないけど、このイザヤはそういう早くもですね、主の声を聞い取ったというんですね。裁きを与える死の声、そういうことを書いてあった後で、この7節ですねに行くわけです。 でもこういうことはですね、神様にしっかりと私たちがすがっている時にはですね、この世が全体的に神様に反対のことばっかりで、神の名の栄光はどこにあるのかと、そんなほうのバカバカしいことだと、神様にすがれてどこに神がおるのかっていうふうにあざける人たちがいっぱいおる。うっかりすると私たちはそういうふうに流されていって信仰やものが消えてしまうような人もおるわけですけれども、私たちが神様の礼をしっかり受ければ受けるほどですね、そういうふうにあざけり言う人たちのただ中によっても神様は必ずそういうような悪い力を裁かれると、時が来たらそういうのを一掃されるっていう声を聞くということなんですね。それでいつの時代でもどんなにこの世がですね悪い方に流されても、それに流されない人たちが作られて生まれてきたわけです。聖書ってのはそういう本なんですね。この世はいつもですね、現代の日本も世界もいろんな間違った神様の御心に反した方向に絶えず流れていってる。そこにいつもですね立ち止まらされると、それがまあ聖書の役目なわけですね。それでこの7節、このイザヤ書のこういう終わりの方はいろいろなですね、別の時期に言われた予言というものも一緒に編集されているところがあるんですね。それでつながり具合がよく分かりにくいところもあるわけです。でそういうふうに混乱した状態の中から時が来るとですね、神の民はこのようにですね、7節以降にあるように突然増え広がるんだというわけなんです。海の苦しみが望む前に、はい、もう生まれていると。こんな例えは他ではしないですよね。こんなことは聞いたことがないって言うんです。一つの国、民族が一日で生まれると。いえば、あっという間はパッと広がる。神様はそのようなですね、素晴らしい力を持っていると。そういうふうなことは頭で考えて、科学的に、学問的に考えている結論では全くなくて、そういうことをパッとですね、このイザヤ書いた人は示された、啓示を受けたということなんですね。この民族、海の苦しみとは何なのか。これは一つの民族が増えるためには、いつの時代でも周りを攻撃して、平定して、戦争をして、たくさんの人が殺し合ったりして、そうしてやっと勝ち取ると。 もういつの時代でもそうですね。でそれに負けたら滅ぼされる。この前の日曜に見たあの映画ですね。あの黒人アフリカの大量の膨大な量の奴隷、300年間で1500万とか1200万とかものすごい量の黒人たちが連れて行かれたと。そういうこともですね、アフリカ内部の内乱戦争、そこで負けた人たちを買ったアフリカの人間たちがヨーロッパ人に売り渡すと、まあそういうことは大量の奴隷たちが売り渡されるということが一番多かったと言われているんですね。もちろんヨーロッパ人もそれを拉致して引っ張っていくこともあったということですけども、まあ、そういう拉致して引っ張っていくのはそんなに大量には決してならないわけです。ですね、1000万人以上なんてとてつもない数ですからね。そういうことで分かりますように、大概こう戦争を起こる、そういうこと、これを陣痛の苦しみ、海の苦しみ、そういうこと何もないのにですね、この神のためをパッと増えた、広がる、生まれる、そういう不思議なことがあるっていうことなんですね。こういう不連続的、連続的じゃないんですね。私たちの命っていうのは死んで殺されてもないようなもの。ところがですね、私たちは永遠の神様の命をいわばパッともらえる。この世の終わりっていうふうなもの、だんだんだんだん良くなるいうことではないんですよね。時が来るまでは様々な毒麦も入っていく、いろんな困難も来る。でも終わりにパッとこう広く、それが解決されるっていうんです。それは神であるからですね。神は万能であるから、ただ神だけで。そういうふうな特徴がこの聖書にはずっと熱よく確かに流れているわけです。だから不滅の希望って言うんですね。どんなにこの世が混乱しようが悪くなろうがですね、神は万能だからですね。そんなことを時が来たらパッと変えられる、壊して変えられると。まあ、そういう状況を言っているわけです。シオンは海の苦しみが来たと思って早も産んだと。誰がそんなことを聞いたことあるか。そんなことは経験でも考えても誰も夢にも思わないこと。でもそれがあるんだということをこのイザヤは示されたんだというわけですね。この絵で言うような希望なんていうのもなんかスケールが違うんですよね。多分そうなるんじゃないかと。その楽観的にですね、原発でも多分うまくいくんじゃないかとかですね、そんなことばっかり言って、もっと前は多分どころか必ずそういう爆発はしないんだと、まあ、そういう無状態だったんですね。で、次の9節もそういうことです。私が耐え、お母さんのお腹を開かせて、なお産ませずに置くことがあろうかなんて、これは何のことか、これだけで分かりにくいですね。これは人間の場合であるとですね、赤ちゃんが生まれよう途中でお母さんが疲れ果てて、あるいは体がもう弱ってきて、あるいは生まれる途中で生まれなくてですね、そして息絶えるということは折々あるわけですね。赤ちゃん生まれてもお母さんが死んでしまうと、まあ、そういうことも実際にあるわけです。私が富岡の夜間の校でずっと前に勤めた時のその生徒さんの おばさん、いや生徒さんの兄弟だったからですね、まだ若いのに産んでるのにこの時にも死んでしまったとかいうことで非常に嘆いていたことがあります。そんなことは決してないと言ってるわけですね。人間ならばですね、そういうふうに産める途中で母親が力尽きて死んでしまうということもある、あるいは赤ちゃん生まれないけど、神様はですね、時が来たらこういう一つの新しい民族、神の友を生み出そうとして途中でやめることはないんだっていうわけです。これはもう混乱してるからやめ、もうやめたらそんなことありえないと、必ず生み出す、そういうことを非常に珍しい表現で例えてるんですね。そういうふうに新しい世界、神の民が増やされる新しいが、こういうふうに突然いかなる妨げも超えてパッと起こるっていう、そういう非常に大きな希望ですね。この世も新しい天と地も突然起こると言われたのとよく似てるわけです。 で、そういう時には実質それを受けてですね、その彼女エルサレム、まあ、日本では町都市の名前を彼女なんていうことはありえないですね。徳島は吉野川がないときれい、彼女は川があってきれいです、表現誰もしないわけですね。徳島県のことをですね、川があって彼女はきれいですとしない。ところが外国語、さまざまな国の言語は大体都市って女性名詞多いわけですね。まあ、そういうことで、こういうふうに都市でもいろんなものでも男性名詞女性名詞とかって、町やいうものでもこういうふうに性別、男性女性別があるわけですね。そこでこの前エルサレム、まあ、女性として扱っているわけです。そこで、彼女の家っていうのはこれエルサレム、エルサレムのゆえにということです。神の民、民をも象徴して表したんですね。新しく作られた、新しく生まれた神の民、それと共にみんなが喜ぶ、そういうことですね。そして、全く新しくされた、もはやですね、それを苦しめたり追い出したりするものは神様によって一掃された。だから本当に喜ぼう、そういう大いなる喜びの時が必ず来るんだと、まあ、そう言ってるところです。彼女のためにも、もに服していたっていうのは、エルサレムはそれまでは死んだような状態になっていたからです。ですね。エルサレム、神の民は死んだような状態になっていたのが、神様によって新しく生まれた集団に変えられると。だからみんな喜ぼうと。でこういうことはですね、ヨハネ、新約聖書で、ヨハネ福音書でも、神によって新しく生まれるという言い方をされているわけですね。人間の努力や学問やら経験、そんなことによって全く変えられない。これも現代の私たちを見たらすぐに分かることですね。大学の数はものすごく増えて、高等学校の数はものすごく増えて、ほとんど全部が高等学校へ行くと。戦前だったら高等学校へ行く人はほとんどいなかった。徳島県には中学校までしかなかったわけですからね。全国で数えるしか、第一高等学校、第二高等学校、そんなの数えるほどしかなかった。もう今ではみんなそういうに行くとかいう時代になっても、人間の心の清さとか真実誠意や全然何にも進歩してない。知識は増えるということですね。知識や技術は増えるんだけども、一番大切なそういう真実とか誠意とか勇気とか愛やいうものは増えないということです。それは神様がそれだをできると、だからそういうことで喜ぼうと。それがこういう非常に大きな喜びで、それと一緒にあるのがですね、この11の、こういう例も私たちはしないと思うんですね。慰めの乳房から飲んで豊かな乳房に養われる、それから十二節でもあなたたちは乳房に養われるって、母が抱いて運ばれる、膝の上で癒される、こういうふうにですね、神が新しく生まれた民をですね、こんなふうに描写するって非常に、我々は普通はしない驚くべきことですね。こういうことを神様が示されて、現代の私たちにってどういうことを意味しているんだろうかと。これはですね、乳房から飲めようのは誰も我々覚えてないわけです。ですね、お母さんの乳房から飲んだ影響がある人は誰もいないはずです。けども私はですね、子供の時にヤギを飼っていたんですね。ヤギの世話をよく裏山で連れて行って、そして、夕方になったら連れて帰るんですね。それをよくしてたわけです。そして、父がずっとヤギをこう埋させて、そして赤ちゃんが生まれる現場を何度も見たわけですね。そしてその後はもう父が膨らんで絞るわけです。で毎日夕方にですね、そのヤギの乳房をチュッチュッチュッと絞ってですね、で絞りたて半合にとって、それを沸かして飲むって、とっても味が美味しかったと。その時牛乳なんかは全く買ったこともなかったですね、戦後間もない頃。そういうことでお母さんの膨らんだ乳房にですね、可愛い声が本当に、一生懸命吸い付いてですね、目の当たりにしていつもそれを見てたりしたわけですね。それが非常に残っています。それはですね、間接的じゃないですね。 直接お母さんから栄養の完全なものをもらうということなんです。そのように神様からですね、非常に間接的に誰かから、また誰かから間接的にいろいろともらうんじゃなくて、直接神様からですね、いえば神様の愛と栄養分、霊的な栄養分を直接もらう。それをちぐさにこう例えているわけですよね。そういうふうに非常にこう誰でもイメージが非常にしやすいことでですね、ありありとこのイザヤは示されたということです。誰かがこう言ってほしい、誰かがこう、あるいはこの本に書いてある、これを読んでということになるんですね。非常に直接的に神様からこのように栄養分を、霊の栄養分をもらうと。これはですね、この旧約聖書には神様なんて遥かな遠くですね。神様の乳房を吸って栄養をもらうこと考えられない例えだったわけです。ですね、神様を見るっていうことはもう殺されるっていうぐらいだったんですね、モーセの時代。非常に遠くて、近づくことすらダメ、モーセだけ。近づくとったら殺されると言われたぐらい。それがこんなふうに非常に近くですね、直接的に、の赤ちゃんがお母さんの乳房を吸うように神様から霊的な栄養をもらうっていう、まあ、そういうことをまあ言ってるんですね。これはイエス様がですね、私こそは命のパンであると、私を食べる者は永遠の命だって言われたんですね。イエス様ご自身を食べる、まあ、そういうことと非常に共通してるんですね。神様ご自身の霊的栄養分を直接もらうって自分さんに例えられて、そういうふうにこのヨハネ福音書でずっと先に言われるようなイエスご自身を食べる、飲む、血を飲むとかいう表現と似てるわけですね。イエス様の血を飲むなんて考えられない表現ですね。神様から自分さんにもらうってもこれも考えられない表現ですけども、それぐらいですね、遥かに遠かったものは近くのものに全く変えられて、私たちは人間はそのように直接神様からの無限の栄養分を受けることになる。まあ、そういうことをですね、こんなふうな例えは他にはちょっとないわけです。それだけ一層まあ印象的な例えではあると思いますね。それからですね、そういうふうにして本当に満ち足れる。当然そうですね。神様から一番の栄養分、マナ中のマナですね、天来のマナをすぐそばでもらえるんだから、満ち足れる。で、今度はもう一つはですね、自分にそういった母親の乳房をもらうという例えで、もう一つ川、水っていうことで言われてるんですね。見よ、私は彼女エルサレムに向けよう、神の民ですね、神のために、このように与えるっていうことです。この平和、シャロームですね、シャロームを川のように、大河って訳されてるのは前から言ったように、これはナハールっていう言葉はですね、普通の川なんですね。ビッグリバーとグレートリバーなんて訳しては一つもない。みんなこのリバー、ストリーム、流れ、普通の川です。どうしてこの新教訳だけがですね、他の外国がみんなそんな方には訳していないので、ただ一つこんな風に大河ってちょっとオーバーすぎると思います。平和を川のようにということですね。で、国々の栄光栄えも、これも洪水っていうのもちょっとオーバーすぎますね。洪水だ、この前京都の桂川で、私も京都行ったかよくわかるけど、あの桂川の遥か橋の下に流れとったのが、あの橋まで飲み込むぐらいに、もう本当にあれはですね、誰も信じられなかったと思います。あんな風になることがあろうとはですね。あの横のお店の床上までボートで、あの岸辺の人がするようなこと、遥か下の方を少し流れてるぐらいだから、そんなことを誰かこんなことあるよって、お前バカちゃうかって言われるぐらい。そういう風にですね、まああれは洪水ですね。ここもですね、まあ、溢れる流れとか谷とかに訳される言葉なんですね。よく似てる、ここがナハルって言うんですけど、さっきのナハールで、ここがナハルって言うんですけども、これも本来普通の川、川の、でもここは溢れる川。ドイツ語の訳で溢れる小川って訳してもあります。まあ、洪水と全然違いますよね。小川が溢れる、川が溢れるようにっていうことです。で、ここでですね、平和っていうのはですね、 川、流れ、あふれる流れとして表現することは、日本語の平和ではそんなことをするだろうかということです。この70年近く戦争しなかった、平和川のようだったのことを誰か表現しただろうか。川のように平和が慣れとったねのことは誰も言わないですね。こういうとこ見て分かるように、日本語の川というイメージとは非常に違っている。ここもこれはですね、大体そもそも川っていう観念が日本人とこの聖書のためで全く違ってるからなんです。どうしても日本語でですね、日本語っていうのはこれは中国語なんですね、平和とか、それで見てしまう。そして川っていうのを日本の川でこう思ってしまうんです。ですか、平和、シャロームっていうのは全てが完成されたような、これは救いと同意義でも使ったりするんですね。戦争がないってそんな単純なことじゃないわけです。それは日本では川なんて至る所にあるわけです。徳島市はですね、全国的にもあんまりない市内の中心部、徳島市はね、川がいっぱい流れてる。そんな徳島市に住んでる人はあんまり思わんけども、よそから来たらですね、本当徳島市は川がいっぱい流れてる、まあ、ちょっと大場とかベニスのようだないう人もおるって言われ、デニスに思ったことはないけどもですね、だけど本当に川がたくさん流れてるわけ、そう言われてみれば。で、そういうふうに街の中に川がいっぱい流れていることは、エルサレムやあのイランやイラクと考えることもできないですね。私もそこへ行くまではほんなにまで思わなかったんですね。田舎行ってもいくらでも大川流れてるわけです。例えばここにおられる方、川といったら何をイメージするでしょうかね。パッと思い出すこと、熊井さんどうですか。まあ、川といったら、まあ、これ無関係、何でも川といったらパッと何を連想するかって、千田さんですか。
ちょっと
緑みたいなところ
でも川、小さいところでも川、
川ってね、そんなの、その川で連想するもありますか。
水が流れ谷ですね。
川は、まあ、谷
ですね。
子供とか一般の人考えた川って何を子供たちをイメージするでしょうかね。戸川さんどうですか。まあ、戸川さんでもいいですよ、うん、川って泳ぐとかね。そうそう、これ川の近くだ。私はでも泳ぐと海と川しか泳いだことないから、プールなんてもう汚らしくてとても泳ぐ気持ちはしなかったですね。どうですか、川って何をこうパッとこう思い出すか、連想してない、
だから水がこう
水が流れている
ような、うん、
はい、を思い出す。ああ、徳島におる人はね、
私は神山の方の神のことを思い出したら、やっぱり子供たちは
魚とかね、
そ
うですね、魚とかの方ですよね、魚を取ったりね、泳いだりとか。津野さんどうですか。前が吉野、大きな川ね、あれを思い出すと、シジミね、そうです、シジミとかね、魚取りとかね、泳ぐと、なんかそうですかね。谷がいっぱいあったですよね、あの昔のね。
谷もない、山の中。
山の中ですか。
もう絵とかやったほんま
大変。もう大変ね、もういいだろうね。はるみさん、前は川ですよね。
小川さらさら
って。小川さらさら。そうよね、原流地帯だからね。だから演歌とか、川っていうと何を思い出す、子供とか。やっぱり魚とかね。そうですね、日本人はね、うさぎおいしかの山ですね、小舟釣りしかの川ってでしょ。それやっぱり皆さんが言ったように、川というとのどかな魚を取ったり、今から言ってシジミを探して貝を探したりとかですね、泳いだり、そういうのんびりしたイメージなんですよ、日本人は。ところがエルサレムって言ったら、川って言って生命線なんですね。川があるってことは命だって言うんですよ。 生きるか死ぬかとつながってるんですよ。全然違うんです。日本には至る所に川があるから水が不足せる考えられないんです。山でも平地でも海でもどこに行っても水はいっぱいあるわけ、ね、もう日本は特に島国だからですね、そういった海がもう水が広大な水がある。海の水が私のように200メートルの山でも、まあ、年中流れてる小さなたった200メートルでもね、もうちょっと行ったら桂が大きな、もっと行ったら吉野川も、もっと行ったら中川もいっぱい変わる。でそこで私はでもやっぱり泳ぐとかですね、土壌とか土壌とかを、まあ、そんなことを思い出すだけです。生命線だなんてこんな思ったことないですよね。遊びという楽しいな、嬉しいな、泳ごうかなって。そこがほんとに全然違うわけです。平和、シャローム、あるいは救い止める。釣りは川のようだ。本当に命が与えられるっていう意味で言ってるんですね。もう死ぬという寸前の人、死にかかっても死んだようなも、そこに命が与えるような、そういう川が流れる。命に満ちてる状態になるんだっていうことを言ってるわけです。まあ、そういうふうに、この旧約聖書を読むときには、風土、土地の状態を知らなかったら、その真剣さ、切実さがわからないわけです。平和川のように、あ、魚取りができるのかなっていう、全然聖書のイメージと違ってきてしまうわけですよね。まあ、そういうふうに、日本で最も愛された歌、できた歌はって、そういう今言ったんですね。古風な釣りし、かの川っていう感じ、川というとね。のどかなそういうふるさとという感じはそれでは全くない、まあ、シナイモーセが旅してシナイ半島の池でも池全く川はないんですよ。もう本当に川がない、もうとっても厳しいところ。そしてエルサレムに入ってもですね、もう本小さな小さな川、ここからそのぐらいの幅ぐらいのようなですね、もうちょっとあるかもしれないけど、そんな小さなヨルダン川だけであって、ほとんど視界のほとにも水が部分的にちょっとこう流れ落ちているところが見えるんですと。だけど視界のほとりでも全部完全に乾きてる、草も全くも生えてないと。ガリラヤ湖の北中部から北の方行ったら冬場には雨が降って、あの花が咲いたり、いろいろ捕虜たちが写真撮ってるわけです。だけどイエス様生まれたベツレヘム、そこから南の方は全くそういう草もわずかしか生えてない、木も生えてないというなんですね。川はないんです。まあ、そういうようにこのなんでこのように川が流れるっていうことというか、本当に切実な問題だったんですね。平和シャローム、川のように、救いが本当に川のように豊かなように与えられると。だからイエス様も、私を信じる者は川のように泉のように湧き上がれるっていう、例えば一番切実な問題でわかるからです。人間が川のように泉のように心の中から水が湧き溢れるって言うとですね、我々のところでもある大したことないじゃないかって思ってしまうんですね。そこは本当に違うということです。はい、まあ、この2つですね。それで母親がさらに抱いてですね、膝の上までして慰める。神様のいわばマリア様によって母親のような愛。普通はお父様ってなんとなく厳しいっていう感じだけど、ここは本当に母性愛ですよね。渋沢に飲ましたら膝の上であやしたら赤ちゃん、まあ、聖書って本当にこういういろいろな表現があるのでですね、旧約聖書は厳しい騒ぎだなんて本当にそんな思ってしまってですね、ほとんど読まない人もおったりします。こういうふうに、本当に旧約聖書の特にイザヤ書は非常に内容を様々なものを含んでいる豊かなものだということです。慰め、これはナーハムという言葉ですね。ナーハム、慰める、あるいは静まる。そこからノアハ、ノアということを生まれたわけです。ノアってのはとても有名だから、ちょっとここに出てくるですね。そういうふうに慰めてくださるっていう神様は、それから、まあ、来てるってちょっと知っておいた方がいいので、創世記の4章をちょっと開いてみてください。4章でなかったんですが、ですね、 六章です。すみません。六章ですね。六章ですが、ここにはちょっと分かってないところですね。どうですね。このところですね。五章、すみません、また、あ、間違えましたが、五章、その前です、こう言葉の説明。五章の29です。五章の29ですね。創世記の五章の29にありますね。彼は死の呪いを受けた大地で働く我々の手の黒、この子は慰めてくれると。と言って、その子をノアハって発音するんですね。ナーハムという慰めるという言葉から作られた。ノアハって言うんです。ノアハ、ノアと慰めっていう言葉だったんですね。まあ、そのノアハ、ナーハムがここで使われているわけです。母が子を慰めるように、慰めてくださる。こういうふうに神様の愛が非常に母性的な愛でもあるということをこんなに非常に早くから言われている。だからイエス様の愛というのはですね、父なる愛と母の愛をみんな持っているわけですね。そういうすべてのものの完成、全部が集まったようなお方がイエス様ですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。